はい、ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで、人生を変えていくシリーズ5日目ですね。今日は今ここの法則、ザ・ロー・オブ・プレゼンスということで、まあこれは私、毎日が革命なんて本を出してまして、今年絶版になる予定なんですけれども、今年絶版になるってことは私自身が今ここの法則を実践できていなかったのかなということも含めまして、頑張っていきたいと思います。絶賛クラウドファンディング実施中ということでね、昨日3日目でしたけど、最後ギリギリ23時45分に支援者が現れまして、おかげさまで3日連続で、クラウドファンディング成功中ということで、今日もね、誰か支援してください。はい。今ここの法則、苦難の道のりを歩んでいる時には過去の体験に集中したり、未来に何が起きるのだろうかといった想像にとらわれることがあります。このように過去の後悔や未来の恐れにとらわれている時には、あなたの本来の力を発揮できなくなります。このような感情は真実ではありません。感情は自分自身を誇張したり、あるいは飛翔化するなど、バランスの、崩れた力からやってくるものですということで、飛翔化で、あの癒やしに小さいね、で罪悪感や恐れといった感情にとらわれているときには、環境に対して過剰に反応したり、鈍感になったり、興奮してやたらと時間がかかったり、あるいは時間が足りなくなったり、やりすぎたり、全く見当違いのことをしたりと、あなたは大変な思いをすることになります。さらに罪悪感や恐れを通して、あなた自身と周りの人を過小評価したり、過大評価しているかもしれませんね。私自身もね、過小評価されることもありますし、過大評価されることもあります。はい、以上。で、あなたが今ここに存在するときには、あなたを取り囲むその瞬間にある素晴らしい愛に気づくことができます。また愛の法則の愛が出てまいりました。そしてあなたは真にパワフルな人間として、バランスの取れた中庸と賢明さを生きることができるのです。一方、罪悪感や恐れは自分自身の人生に対する錯覚です。こうした感情はあなたが本来の自分に戻り自由になるまで絶えずあなたの自己価値と自己成長を損なわせるのです。私はかつて IRS、米国国税局の監査の時に大変な思いをしました。監査が入ることに気が動転して、私が所有しているクリニックの全てのお金がどこから入ったものなのかさえわからなくなってしまいました。監査の通知が届いた時には、私は IRS が何なのかさえ明確に分かっていなかったのです。分かっていないということが私をさらに動揺させました。結局終わってみれば、私が想像していたほどに骨の折れるものではないということに気づきました。私は恐れを感じ、極端な状態に陥った時に、全く今ここに存在することができませんでした。経営は苦しくなり、人間関係はストレスになって、見るもの全てが混乱しているように見えました。状況を過大に評価したり、自分自身を小さな存在だと思い込んでしまったために、今ここに存在することができなかったのです。想像上の未来への恐れと、記憶された過去の罪悪感と共に生きることになり、私が持つ本来の力を全く発揮できませんでした。あなたが誰かと会う時に、一面的な見方しかできないと、全てが中立で対等であるという真実から、ね、全てが中立で対等であるという真実からかけ離れて、人を見上げたり、あるいは見下したりすることになりますと。ね。私は令和の虎の虎の子ですけれども、なんかね、虎に対して偉そうだって声もありますけど、対等ですから、虎も虎の子もない。社長も社員もない。みんな平等です。はい。で、尊大になったり、卑下したりすることがありますが、それは自動的に罪悪感や恐れをも作り出しますが、こうした態度は全て本来のあなたを欺くことになります。恐れは欺きに先行し、欺きの後に後悔があります。あなたが何かを、また誰かを欺き、尊大になったり、卑下したりするときには、いつでも、今ここから離れ、自分自身の光と真実を隠すことになり、あなたは本来の力を失います。そして、想像上の恐れや罪悪感に捉えることになるのです。今ここに留まる秘訣は、バランスの取れたマインドでいることです。あなたが今ここに存在するときには、あなたは本来の輝きを解き放つでしょう。インスピレーションを受け、物事をすごいとも、ダメだとも思わなくなり、あるがままの真実を見出すでしょう。あなたが今ここに存在しているときには、見るもの、見ているもの、見られているものが全て同じだとわかるでしょう。あなたが今ここに存在するときには、たくさんの機会やチャンスを引き寄せることになります。今ここに存在している人は、ハートとマインドが開かれ、落ち着いた安らぎの地にいます。感情に翻弄されることなく安定しているので、より一層自らの人生を導き創造していくことができるのです。今、ここの法則の秘訣は、愛に満ちたバランスを見出すことです。あなたが今、ここの法則を通して人生全般を見たときに、あなたは過去や未来にとらわれることなく、今、ここに存在することができるようになるでしょう。今、ここの法則を生きて、あなたの人生に何が起きるのかを注意深く見守りましょう。あなたの中にある秩序だった完全なバランスを発見することができるはずです。そして、あなたが生きる世界の美しさも見出すことができるでしょう。アファメーション。私は今ここに存在します。私は確信を持っています。私は愛です。私は今ここに存在します。私は静けさの中で全ての秩序を見出します。私は大げさに見せたり、小さく見せたりする自分を均衡、バランスへと戻します。ということでね。 もう毎日が革命っていう本自体がですね、まあ今ここではないでしょうか。ね、いつやるの？今でしょっていう話ね、言葉もね、何年か前に流行りましたけどね。まあね、昨日ちょっとあるメディアの取材を受けてたんですけどね、すごいですよ。私のね、200回も行ってない、私の YouTube チャンネルを見てですね、まあ、オファーがありまして、まあまあ、それが乗るかどうかは別にしてですね、2時間ぐらいたっぷり喋りましたけどね。まあだから、まあ、見る人が見たらね、私自身の存在というのは、まあ、その出版業界においてですね、まあ、一目置くような存在だということではありますね。まあ、非常にマイナーな人間ではありまして、ずっと無印な人間でもあるんですけどね、無印無名ではありますけれども。だから本当この前も徹子の部屋にも出まして、そこでもね、なんか薄井さんいい人なんだよみたいな話になって、要は長倉健太さんとか原田翔太さんとか、あとまあ企業ゼロ年目の教科書の倉林さんとかが、私がいないところで私の話をしてくださって、その徹子の部屋のてっちゃんという人にね、そういう話をしてくださって、薄井さんいい人なんだよって話になったんですよね。まあいい人か悪い人かで言えば、これは結構賛否両論あると思います。私のこといい人だなと思う人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うんですけど、まあ私のことをいい人と言ってくれる方は基本的に格上ですよね。まあ、やっぱり私自身もね、自分がリスペクトしている人に対しては当然好感の持たれる、態度を出すし、で圧倒的にギブギブギブでいきます。はい。でもそうじゃない人に対しては、なんていうか、まあ言っちゃあれですけど、私はあんま人間できてないので、そういう人になんか割いてる時間がないので、わざと塩対応するかなっていうのはありますよね。あともちろん今もクラウドファンディングやってますけど、まあ支援してくれた人に対しては当然神対応になりますから、ホリエモンなんていうのはあれですよ、自分のオンラインサロンに月1万払ってくれてる人に説教しますからまあそこまでいけばすごいなと思いますけど、まあでもそのホリエモンさんの夢を叶えるうちでの小槌って本がありまして、あれは私が深く関わりがある聖者さんから出てるんですけどね、あの本のね、そのプロモーションに、まあ、若干だけ関わったことがあって、あれ2009年に出たんですよ。ちょうどツイッターが日本にね、出回り始めた頃に出まして、で2013年にホリエモンがゼロって本を出しまして、でミリオンセラープロジェクトっていうのをやってましてね、初版10万部、発売たちまち7万部突破で17万部突破ってぐらいの時に、私ホリエモンのイベントに行って、その、イベント会場、要は7万部増刷を聞いた瞬間、まさに今ここですよね、聞いた瞬間にその正社の社長に電話をしまして、社長とやられましたねと、御社が出してる夢を叶えるうちでの小槌とほとんど同じ内容のゼロがめちゃめちゃ売れてますけどみたいな感じでね。そうで、まあゼロは自伝的な内容もあるんですけれども、まあその内容を省けばですね、基本的にメッセージはね一緒なんですよね。そうで、私の提案でですね、緊急増刷っていう形でね、要は帯をね、青い表紙の本だったんですけど、帯をね、ホリエモンのゼロと同じように白にしてですね、ゼロになることを怖がるんだみたいな、そういう帯にしたら、1ヶ月に2回増刷されましてね、10年間じゃないか、6年、2009年が初版で、4年間増刷がかかってなかった本が1ヶ月に2回増刷になりましてね、まあ、そのエピソードをね、令和の虎の人材版、令和の虎で言ったんですけど、そしたら田畑慎太郎さんがね、まあ、それはまあ、悪い話じゃないけど、微妙だな、みたいな話になってね。要はなんか薄井さんが関わって、なんか要は夢を売る男っていう体で出てたもんですから、田畑さんはね、その私が本を売る力があるということで前提で話を進めていって、もう話食いつく、だいぶ噛み違ってたんですけどね、そうで、まあ売れたエピソードで言うと、その石井隆さんの本当に頭が良くなる1分間勉強法、初版6000部の時に私がアメブロで紹介しまして、で最終的に57万部突破の年間ベストセラーになりまして、で石井隆さんとの対談、石井隆さんのチャンネルでの石井さんとの対談ではですね、石井隆さんが薄井くんのおかげで3000部本が売れて、初版6000部の時上で、でそのおかげで年間ベストは1位になった。なぜかというと、2位との差が2000部ぐらいしかなかったらしいんですよね。そうだから、3000部がなかったら俺は1位になれなかったんだよっていうのを石井隆さんの口から言ってくださってるんですけど、まあそこまで売れたとは言いませんけれども、まあいい本だなと思って紹介はしたんですけどね。ちょっとあんま売れすぎるとね、ちょっとな、私としてはね、なんか自分だけいい本を知ってたいっていうのがあるんで、逆にも本当に何でもそうですけどね、埋もれてるものをね、なんかこんないいものが埋もれてるよって紹介するのは好きなんですけど、なんかもうめちゃめちゃみんなが話題にしてる話題っていうのは興ざめしちゃうんですよね。だから常に新しいものを発掘しに行ってるっていうのはありますよね。 あ、それで言うと、まあ、この一冊丸ごと完コピ読書術っていうのはもう1万部突破したみたいなんですけれども、これね、著者はね、30万部狙ってるらしいんですけど、私の読書会に来てくださいまして、私は煽ってですね、50万部狙えって言ったんですけどね。ただ、この著者はね、最後のページで、なりたい自分になる金メダル妄想を描こうっていうのを言ってるんですよね。常に、自分の、師匠本をまず探して、その師匠本を徹底的にやりましょうということでね、一冊を完璧に宝塾、一冊を完璧に読書術みたいな感じでね、そう、それなんですけど、ね、私の師匠本はまあ言うまでもなく、まあ毎日今やってます、この成功のタイムリミットが師匠本ではあるんですけれども、だからこれを完璧にやったらもうすごいことになりますよね。それこそ60日で、人生が変わるかもってことで、まあ本当にもうね、この60日が終わる頃には私は49歳に目前ということでね、キャンプファイヤーのクラウドファンディングもどこまで行ってるのかということで、本当にね、3日連続支援者がいましたね。今日4日目なんで今日どうなるのかってところなんですけど、その金メダルってことで言うと、この厚見ゆりかさんが今の出版不況の中で30万部いくことも確かにすごいことではありますけど、私からすると30万部は銅メダルだな。で、50万部、私が煽った50万部で銀メダルだなって。やっぱ金メダルはミリオンだろ、みたいな感じでね。私今1万部しか売れてない段階で厚見ゆりかさんが100万部いきますということをね言っておりまして、マッチポンプと一緒ですからね。これ自分が、要は私がこれ宣伝することによって少なくともね1部とか2部は売れる可能性があるわけじゃないですか。でだからそれを言い続けてることで、私の読書会で彼女は30万部を目標にしていたということも記録に残ってますからね。もしミリオンセラー行った暁にはですね、私の読書会に出た時は著者は30万部行くことだって震えてましたよっていうことが言えますからね。はい、だから今ここっていうことでね、そうやってね、これ宣伝することで一部でも売れる可能性がありますからと、今ここに行きましょうと、先のことはどうなるか分かりませんから今日行きましょうということでね、今日なんと私年収チャンネルの、面談を受けます。はい、以上です。